star remains in the false darkness. Have you met my man on love? And one truth survives death's silent star. 今月も始まりました、ブックナードのポッドキャストコーヒーもう一杯、皆さんおはようございます。世の中とんでもないことになっていますが、いかがお過ごしですか。盛岡は昨日初雪が降りまして、いよいよ本格的な冬が到来してきたのを実感しています。今年はクリスマスも師走もお正月も、静かなこじんまりとしたものになりそうですね。でもこういう時だからこそ、近くにいる人や家族とひっそりと静かに過ごすのもいいんじゃないかなと思います。かえってそうした時間の尊さが浮き彫りになる、そんな1年の終わりというのもいいですよね。さて、本日のテーマは僕のミッドナインティーズと題し、僕がちょうど10代の終わりから20代の初めを過ごした1994年から1995年にかけて、僕の周りに起こった出来事を振り返りながら、当時聴いていた音楽をおかけしたいと思います。ミッドナインティーズという映画のヒットに便乗した、おじさんの夏メロみたいになりそうですけども、ファッションも映画も音楽も巷は90年代、2000年代前半のカルチャーがリバイバルしているような印象を受けますが、こういう周期って、至極当然なんだなと感じました。つまり、僕らみたいな、その頃に青春を過ごした人間が、今40代50代になっていて、会社や、企画を組み立てる上で重要なポジションにいるんだと思うんですね。で、当然そうした人たちが思い入れのあるものを打ち出してくるんだなと。ちょうど僕らが、10代後半から20代前半の頃っていうのは、セブンティーズがブームでしたから、なんとなく世の中のマーケティングが、分かってきた今日この頃です。さあ、そんなわけで、僕のミッドナインティーズ、朝ごはんを食べたりお茶を飲みながら、のんびりお聞きください。1994年の4月、当時の人気ロックミュージシャンだった、カート・コバーンが、自ら猟銃で頭を撃ち抜いて、死後3日経っているところを発見されました。その時僕は19歳で、宮城県の仙台市にある専門学校に通っていて、入学して1年は経っていたものの、なかなか、気の合う友達もできず、学校をサボりがちになっていて、仙台の田舎の方にある、祖母の家に厄介になりながら、学校に通っていたんですけれども、学校行ってきますと言っては、学校と別の方向へ向かい、喫茶店でコーヒーを飲んだり、中古 CD やレコード屋さんを冷やかしたり、映画を見たり、ただただ何をするでもなく悶々とした日々を送っていました。学校へ居場所がなかったということと、将来が全く見えず漠然とした不安ばかりが押し寄せてくる毎日から、とにかく逃れたくって、自分の好きなものばかりを追いかけていたわけです。当時はクリスロードという商店街にある、レンタル CD 店でアルバイトもしていて、日中学校をサボって夕方からその CD 店でアルバイトをする、そんな日々でした。高校の頃から、古いロックや最新のロックをずっと聴いてきていて、音楽が好きな、とにかく好きな青年でしたので、そのレンタル CD 店でバイトするというのはすごく楽しみでもあったわけです。 カート・コバーンが、死んだ日、僕はいつものように、学校をサボって、その日はバイトがなかったので、ブラブラレコード屋を覗いたりコーヒーを飲んだりして、帰宅時間になると、祖母の家に電車で戻ってきて、で夕飯前にテレビを見ていたら、テレビでカートが死んだということを伝えるニュースが流れてきたのを覚えています。その死は、その頃の僕はとても単純でしたから、僕にとってとても大きな出来事で、なんだか心にぽっかり穴が開いてしまって、とにかく大事な友達を失ってしまったような気持ちでした。ではここで一曲おかけしましょう。お聴きください。ニルバーナで Jesus doesn't want me for sunbeam。バーナで Jesus doesn't want me for Sunday をお送りしております。その頃の社会は、僕にとってはなんだか薄暗くて、色を失ったように見えました。バブルが崩壊して、地下鉄サリン事件はまだ起こっていませんでしたが、オウム真理教という新興宗教が暗躍しだして、なんだか不穏な空気が街の中を覆っていたように記憶しています。まあ、とはいえまだみんな景気が良かった頃の感覚を引きずりながら、どこに向かっていくのかわからない、そんな空気と、僕のわけのわからない不安や孤独が一体化していたような、そんな毎日でした。いわゆる就職氷河期というのが始まりだし、僕らの学校の先輩たちはみんな就職難らしいと、先生たちから漏れ聞こえるものの、僕は英語を勉強していたのですが、就職することに対してなんか変に構えていて、専門学校に行ったくせになんだか就職したくないなという気持ちが強くなり、まあ、で全然将来がわからなくなっていました。まあ、今考えるとなんてバカなんだろうと思いますが、とにかく救いは音楽と本と映画で、で音楽は、当時 HMV に行って、最新の CD を買ったり、まあ、そのあたりから、リーシュ、まあ、つまり復刻が盛んに始まりだしたので、過去の音楽を、ジャケ買いして聴いたり、 それから当時の HMV っていうのはまあすごかったんですけども、新しい音楽をまあ買って聴いておりました。当時はスマホもないし、パソコンを持っている人もそんなにいない時代でしたから、情報源は雑誌しかなくて、新譜もそうですけども、まあ、過去の知らない音楽は全然わからないんですね。買うまで。で、当時大型店には、視聴機があったんですけれども、視聴できない得体の知れない CD を買うのは本当にギャンブルみたいなものでした。ではその頃の、僕の気持ちにぴったりだった音楽を、何曲かおかけしましょう。プライマルスクリームで、ビッグジェットプレインをお送りしております。プライマルスクリームというイギリスのバンドを知ったのは、この曲の収められた、ギブアウトバットドントギブアップというアルバムで、僕は高校生の頃から、ビートルズもストーンズも好きで、ずっとその2つのバンドを聴き続けていたんですけども、プライマルの新譜が出るという記事を、当時毎月購読していた、ロッキングオンで知ります。でボーカルのボビー・ギレスピーが、キース・リチャーズの T シャツを着て写真に写っていて、なんだこのバンドはと思ったわけですね。でそれで新作は、ストーンズの70年代の、黄金期のプロデューサーだった、ジミー・ミラーという方がいるんですけど、その方がプロデュースで参加していて、メンフィスロコンだと書いてあって、即発売と同時に、このアルバムを手に入れて聴きました。今聴いてもまあいいアルバムだなと思いますけども、当時はまあ現代のストーンズだと思って興奮して聴いていましたね。ではもう一曲お送りしましょう。このバンドはそれこそ HMV で、ジャケ買いしたバンドだったんですけれども、ティーンエイジシンフォニーズトゥーゴッドという素晴らしいアルバムタイトル、内容も本当に素晴らしくて、毎日聴いていました。ではお送りしましょう。ベルベットクラッシュで Why Not Your Baby。I saw one. ベルベットクラッシュで Why Not Your Baby をお送りしております。この曲は、バーズというアメリカのバンドの、元メンバーだった、ジーン・クラークという人のカバーで、さっきのプライマルもそうなんですけど、プライマルスクリームを聴いて、ストーンズの70年代を聴き始めたり、ベルベットクラッシュから辿って、ジーン・クラークを買ってみたり、インディーバンドとルーズ的な音楽がつながっていて、そんな幸せな音楽との出会いができた時期でした。レンタル CD 店のバイトは、とにかく楽しかったです。店長はじめみんなスタッフは、音楽が大好きな人たち で、店長はちょっと系統の違う、なんというか、ザードとかビーズとかが好きな人でしたけども、他の先輩たちは、いわゆる渋谷系と呼ばれる音楽をみんな聴いていて、レンタル CD 店なんで、カタログ的に CD がたくさんあるわけです。で、勤務中は好きな音楽を聴けるんですよね。で、僕はバイトを始めた当初は全然邦楽に詳しくなくって、当時はフリッパーズギターぐらいは知っていましたけども、聴いていましたけども、で、そのお店の先輩たちに、オリジナルラブって知ってる？とか、お酒のソロ聴いた？とか、ピチカートのカップルズ聞いてみようよとか、特に、邦楽の方を徹底的に教えてもらったんですよね。で、ある日、僕が素敵だなと思っていた、音楽のセンスのいい女性の先輩から、このバンド知ってると教えてもらったのが、このバンドでした。お送りしているのは、サニーデイサービスで若者たちです。教えてもらって、すぐに HMV に行ってサニーデイサービスの、若者たちを買いました。今のサニーデイサービスとは、まあ、全然違うサニーデイです。で、そのサニーデイのファーストアルバムの歌詞カードに、 スペシャルサンクスというクレジットが書いてあって、そこには、林誠一や、柘植義治、長嶋慎二などの、漫画家の、漫画が書いてありました。漫画のタイトルですね。でなんだこれはと思って、それは彼らのアルバムに影響を与えた、60年代や70年代の漫画だったんですね。でそれから、古本屋でそうした漫画を買い漁って、とにかくそういう60年代とか、70年代の、特に日本のカルチャーに、夢中になっていきます。で彼らが好きだと公言していた、日本語のロックを、聞き出すわけです。ハッピーエンドで、空色のクレヨンをお送りしております。そうこうしている間に1年は過ぎて、僕は本当に学校に行かなくなりまして、祖母の家にも帰らなくなるんです。地元の、まあ、秋田の友人たちが、仙台に、越してきていて仙台の学校に通っているというのを知ってたんですけれども、偶然街の中で再会して、でその友人の一人の家に、家出同然で、泊まらせてもらったりしていたんですね。で学校にも行かず、バイトだけは行き、日中布団の中でゴロゴロして、買ったばかりの、化石サイダーというアーティスト、当時のアーティストを、CD ウォークマンで聴いていました。でその頃、僕は とにかく眠たくて本当に何をするにも、億劫で、全部自分が招いてしまったことなんですけれども、学校も中途半端で、祖母の家にも帰りづらくなり、どこにも帰るところがなくなっちゃったんですね。そんな時に、また HMV で1枚の CD を買うんですけども、それはハッピーエンドの細野さんが、風を集めてを作る時に影響を受けたというアーティストでした。その彼の歌が、当時のあてどもない気持ちをなんとなく、癒してくれたのを覚えています。ではお聴きください。ジェームス・テイラーで Anywhere Like Heaven。 ジェームス・テイラーで Anywhere Like Heaven をお送りしております。で、その頃の僕ですが、友達の家にもずっといるわけにはいかないので、結局祖母の家に戻り、ひとまずまた学校に行ったり、行かなかったりという日々を過ごします。バイト先も、僕の好きな女性の先輩が辞めてしまったり、なんだか前と雰囲気が変わり始めて、結局 CD ショップも、辞めてしまいます。そうすると、学校に毎日行くふりをして、今度は映画を見て時間を潰すようになります。毎日、まあ、いろんな映画をこう映画館に入って見るわけですけれども、あの真っ暗闇のスクリーンの中に座っていると、不思議な安堵感があって、なんだか出てくるのが嫌になるくらい、心地いいんですよね。その頃の僕の癒しがもう一つあって、北海道の小樽に、中学校の頃の友人が住んでいて、で彼は、小樽の大学に通いながら、毎週のように、札幌の、レコード屋に通っていて、そのレコード屋は、岡本仁さんや小西康晴さんも通う、伝説のレコード屋だと後に知るんですけれども、フレッシュエアという、そのレコード屋で、僕の友人は毎週のように、素晴らしいレコードを聴かせてもらって、でまあ買っていて、で毎週、決まった時間に、祖母の家に誰もいない時間を狙って、その北海道の友人に電話をかけていたんです。でお互いに、まあ、世間話をしたり、お互いに買ったそのレコードや CD を、電話越しに、聞かせ合っていました。そんな時間が、本当に癒しで、まあ、当時僕は本当に寂しかったのと思うんですけれども、まあでもそういうことを毎週のようにやっていると、当然電話代もものすごくかかって、大目玉を食らいましたけれども、である時、このボビー・チャールズの曲を、電話越しに聴かせてもらって、でその時に、パチンと、何かが弾けたような音がして、僕は田舎に帰ろうと、なんとなくその心の中で決めました。で学校を辞めて、就職をしないで何か自分のやりたいことを見つけようと、その時、思ったんですね。その頃はまあ独学で英語を勉強しようかなという、そういうつもりでした。この曲が、僕に、故郷の風景を思い出させて、春巡するような、時間を終わらせる決意をさせてくれたっていうことですね。はい。美術作家の、永井博さんが、過去に輝いていたことは、いつも未来だと思うというようなことをおっしゃっていましたが、僕は最近昔のことをたくさん思い出すんですけれども、 それはまあ年を取ったということもあるし、今の音楽やアートも好きなんですけども、昔の方がなんだか新鮮で、発見がその度にある、なんだかそんな気がしています。ではそのボビー・チャールズの曲を聴いてお別れです。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。Tennessee.